それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章の1節から14節。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエスキリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。それとも、あなた方が信仰を持って聞いたからですか。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。ところが、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われた者となって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられる者はすべて呪われた者であると書いてあるからです。このことは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。それでは、この箇所から祝福を受ける人と題して、近藤牧師による説教です。
皆さんおはようございます。お前は、なんて愚かなんだ。このバカ者というような、そのような言葉で、実は今日の箇所は始められているんです。開かれています、ガラテヤ人への手紙の3章。ああ、愚かなガラテヤ人。こんな言葉が記されています。皆さんは、先週一週間を振り返ってみて、人から何かですね、愚か者と、そのように罵られたことはあったでしょうか。あるいは、バカ野郎などとですね、罵られたことはあったでしょうか。夫婦間ではどうでしょうか。愚か者。私はですね、夫婦間で愚か者という勇気はないので、その行動はちょっと愚かじゃないかな、などとですね、そんな言い方をしたことはあるんですけれども。ですね。まあ、ただですね、私たち直接口に出さないまでも、人のことを、あの人のあの行動愚かだな、と、そのように思うことは実は、時々、あるいはしばしば、あるのかもしれないと思うんです。まあ、自分の基準に当てはめて、そして人の行動を当てはめるときに、あの人のあの行動はおかしいな。愚かしいな。もっとこうすればいいのに。口に出すわけではないですけれども、でも心の中ではそのように思っている。 そんなことがあるのではないかと思うんです。あるいはですね、自分では、私なんかの場合は自分ではですね、自分ではしょっちゅう、自分って本当に愚かだなと思うことがあります。自分って本当に愚かだな、神様の前に祈ろうとするときに、神様本当に私愚かですと、そのような言葉で祈りを始めることがしばしばあります。まあただですね、自分で自分が愚かだと思うことと、人から面と向かって愚かだ、あなたは愚かだと、お前はバカだと言われるのでは、だいぶですね、こう自分の受け方といいますか、心の受け止めようが違うなとも思うんです。しかもそれをもし、教会の中で言われたとしたら、突然面と向かって、教会の中で、あなたは愚かだと、そのように言われたとするならば、まあそれは尋常ではないなと思うんですね。でもその尋常ではないことをパウロはここでしているんです。ガラテヤ人への手紙を礼拝の中で開き続けてきましたけれども、まあ、一章と二章、最初の挨拶で始まって、そしてパウロが書き続けてきたのは、自分自身の経験でした。自分の証、そして自分がエルサレムで経験したこと、アンテオ家で経験したこと、あの使徒ペテロとのやりとりの言葉、まあ、それがこの2章の最後までだったとするならば、3章からパウロは、このガラテヤ人への手紙を記したパウロは、いよいよこの手紙の本文に入った。そのように言う人もいるんです。この手紙の内容はこの3章からいよいよ本文に入る。つまりは、パウロが言いたいことの中心に入っていくのが、この3章からだと、そのように多くの人が言います。では、本文の始まり。パウロが最も言いたいことを述べようとし始めるその本文の始まりで、パウロが用いた言葉、それが、ああ、愚かな、ガラテヤ人。あなた方ガラテヤ人はなんと愚かなんだ。という言葉だった。というわけです。まあ、強烈な言葉が使われていますけれども、実は、この一節だけではなくて、三節でも全く同じ言葉が使われているんです。三節では、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。そうですね。何か訳し方によっては非常にこう上品なようにも訳されています。私たちが使っているこの新改訳聖書では、でも全く同じ言葉なんですね。この道理がわからないと訳されている言葉、愚かだ。パウロはまず愚かなガラテヤ人とそのように語り始めた。そしてすぐその直後に、今度は三節のこの箇所においても、あなた方はなんと愚かなんだと、再び言葉を重ねているんです。この愚かだ、あるいは道理がわからないと訳されている言葉、これはですね、パウロの思いがもう極まって、その思いがほとばしり出るように口についた。あるいは思わず書き殴ってしまった。そんな言葉のようにも思うんです。手紙を書くときにですね、私たちは親愛なる誰々、そのように書き始めるかもしれません。敬愛する誰々さん、誰々先生、そのような言葉を持って書き始めるのが普通かもしれません。でもここでパウロは、愚かなガラテヤ人と、そのように感情がほとばしるこの言葉を持って、この本文を始めているんです。私たちもまず、今日のこの3章と向き合うにあたり、このパウロの感情のほとばしりを意識することから、今日のこの箇所を、この箇所に聞くことを始めていきたいんです。では、パウロにここまでの言葉を使わせている、パウロをここまでですね、感情的にさせている、その理由は一体何であったのか。一節を、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の3章の1節。はい。ああ、愚かなガラテヤ人。 十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか？私たちもこの直前に賛美をしました。今月の賛美129番、毎週毎週歌うたびに、何かですね、イエス様のその十字架が迫ってくるように思います。暗闇に輝く日、カルバリの十字架。十字架のことをこの4番にわたって歌い上げているこの賛美。3月31日は、イエス・キリストの復活を祝うイースターの日曜日、復活祭の日曜日ということになります。まあ、それに先立つ来週は、週間受難週と呼ばれる週に私たち突入します。受難週、イエス様が受けた難、苦しみ、その最たる十字架の苦しみ。まあ、この一週間をかけて、イエス様の十字架へと向かうその一日一日、また深く深くこの十字架ということを覚える期間にふさわしい、まあ、その受難書を前にしたそんな期間にふさわしい、レントと呼ばれるこの期間にふさわしい、今日私たちの前に開かれていますこのガラテヤ人への手紙の3章の冒頭部分、パウロの言葉は当時のガラテヤ人たちに対してだけではなくて、今日私たちの目の前にもイエス・キリストの十字架を突きつける言葉です。私たちに自由とこの命をもたらした十字架、今日はこの十字架によってもたらされた祝福ということについてお話をしていきたいと思っています。今日はですね、二つの点ではなくて、三つの点でお話をしたいと思っています。第一点目が、律法なのか信仰なのかということ。律法なのか信仰なのかということ。第二点目が、アブラハムの福音ということ。アブラハムの福音ということ。そして第三番目が、今日の説教のタイトルですけれども、祝福を受ける人ということ。祝福を受ける人ということ。まず第一点目の律法なのか信仰なのかということですけれども、先日ある一冊の本を読み終えました。まあ日本語訳されたものなんですけれども、大体ですね600ページぐらいにわたる本だったんですね。分厚い本だったんです。でもですね、この本を読み始めましたらば面白くて一気に読み終えてしまったんです。その本のタイトルは聖書男というですね、タイトルだったんです。まあ、バイブルマンとルビが振られていましたけれども、聖書男。何年か前にですね、電車男っていうのが流行りましたけれども、聖書男ですね、この場合は。実はこの本は、私、以前ですね、新聞の広告の欄にその紹介が載っていて、そして面白そうだなと思っていたんです。いつか読んでみたいなと思っていた、その本を、一週間ちょっと前に、私立図書館に行きましたときに、森岡市の私立図書館に行きましたときに、そこにで本棚に並んでいるのを見つけたんですね。嬉しくなって、そして思わず借りてしまって、ページを開き始めたんですけれども、まあこの聖書男という本の、その何でしょうね、こう、表紙に書かれていた説明は、現代ニューヨークで聖書の教えを忠実に守ってみた1年間日記というものなんですね。ニューヨークに住んでいる一人のジャーナリストが1年間徹底的に聖書の教えを守ってみる。そしてそれを日記にして本にするというですね、そんな本だったんです。それが本になったものだったんです。まあ、本を開いてみて、面白いなと思ったのは、クリスチャンがですね、本当に自分のこう生活を顧みて、そしてこの聖書に根ざしたものにしようと思って、そして聖書を一生懸命調べて、その通りに生きてみようとしたということではないんです。何が違うかというと、彼はですね、クリスチャンではないんですね。未信者なんです。 神を信じているわけではない。ニューヨークの一人の雑誌の編集者、ジャーナリスト。でも彼は、聖書をですね、まず徹底的に読んで、なんて書いてある？ 1 日4時間ずつ読んだって書いてありましたかね。とにかく、徹底的に読んで、そして聖書の中で教えと思われるものを全部抜き出していったらば、それが70ページぐらいになったというんですね、その教えだけで。で、その70ページ以上になったその教えを徹底的に一つ一つ守ろうとしてみた。まあ、彼はですね、悩むんです。聖書にはなんでこんな変な教えがあるんだ。でも奮闘するんです。まあ、非常にそれはおかしくですね、私も時々こう、思わず笑いをこらえながら読んでいったんですけれども、でももっとおかしかったのはその本が私立図書館の宗教のコーナーに並んでいたことですね。これは違うだろうと思ったんです。チベット仏教の何かとかですね、一生懸命聖書の真理とか、そういうのが並んでいる中に、この聖書男が並んでいたというのがおかしいなと思ったんですけれども、でも彼はですね、本当に徹底的に守ろうとするんです。髭は一年間剃らない。とかですね、着るもの、聖書に照らし合わせて着るものは全部白くする。しかもやがてですね、彼は最初はズボンを履いてたのが、いつの間にかワンピースになってしまう。それに帯を締める。とかですね、虫も食べてみる。とかですね、いろいろやっていくんですね。行動。まあ、聖書の中で、姦淫、性的な罪を犯した者を石打ちにせよという教えがある。まあ、これも彼はですね、取り組むんですね。小石を集めて公園で会った人に向かって石を投げつけるということをですね。こんなこともした。そんな記録が載っているんです。まあ、一つ一つですね、おかしくてですね、まあ、おかしく読んでていいのかななんて思いながら楽しんだんですけれども、でも楽しむだけでもなかったんです。本当に教えられて考えさせられることも多々あったんです。彼は一つ一つの教えを前にするときに、この教えは一体どんな教えなんだろうか。ということを本気で考えて向き合って、あちこちの教会を訪ね、牧師を訪ね、学者を訪ね、ユダヤ人を訪ね、そしてそれが一体どんな教えなのかということを考えた上で、それを守ろうとしていくわけですね。そして彼は、まあ、たくさんの教会を訪問し続ける中で、こんなことを書いているんです。クリスチャンであっても、いつの間にか自然に自分の気に入った聖書の箇所ばかり襟好みして読んでいるのではないだろうか。まあ、とてもですね、考えさせられる一節でした。何気なく彼が未信者として聖書の教えを守ろうとしていったときに、理解できないような教えもたくさんある。でも会ったクリスチャンたちはもしかしたら聖書の教えを襟好みばかりしているんではないだろうか。非常に興味深かったのは、彼は自分が信仰を持っていないということを明確にしながら、この取り組みを始めたということですね。彼は無神論であった、もしくは不可知論者、神の存在を知ることなんか不可能だという立場に立ちながら、この取り組みを始めるんです。でも徹底的に教えを守ろうと試みる中で、彼の中に変化がもたらされていくんです。世俗の中で生きていた、ニューヨークの世俗社会の中で生きていた彼は、その聖書の高い道徳基準に触れて、考え方や行動に変化が生じていくことを実感するんです。本当に感謝せよと言われているので、彼は徹底的にいつでもですね、感謝することを試みた。すると本当に自然にこう感謝の思いが湧いてくるようになった。人のことを抽象するのをやめなさいというのに従って、彼は自分の口から人を抽象する言葉が、バカにする言葉が出てこようとするときにそれを飲み込むようにした。するといつの間にか、そのような思いが、以前よりもよっぽど減っていることに気づかされた。まあ、そういう変化をですね、彼は経験し続けるんです。そして、それだけではなくて、神観というものにも変化がもたらされていって、一年とちょっとのその実験を終えるときに彼は何かしら人知を超えた存在はいるのかもしれない。そのような結論といいますか、そのような考えに彼はたどり着くんですね。明確な神かどうかはわからない。でも人知を超えた存在はいるのかもしれない。 しかし、私はその本を読み終えて、そこに限界を見たように思ったんです。彼は旧約、新約と教えを巡り続けたんです。教えを抜き出して徹底的に教えを守ろうとし続けたんです。でも、彼はイエス・キリストにはたどり着かなかった。少なくともその本の、その1年間の取り組みの中では、彼はイエス・キリストにはたどり着かなかったんです。残念ながら、確かに道徳の教師としてのキリストにはたどり着いたかもしれません。非常に高尚な教えに触れて影響を受けたことは確かだと思います。イエス様の時代にも同じような人たちはたくさんいたはずです。イエス様の教えに触れ続ける中で、これは何という教えだと驚きを覚えて、自分の考え方や行動に変化がもたらされたという人はいたかもしれません。いや、いたはずです。たくさんいたはずです。現代の社会でも、この聖書を道徳の教科書であるかのように読み続け、道徳の教師のようにイエス・キリストをみなし続ける。そういう人はいるはずです。もしかするとその認識の方が強いのかもしれません。イエス・キリストとは一体どんな存在ですか？あなたのイメージを教えてください。こんな世論調査をしたらば、どんな結果が返ってくるか、まあ実際にしたことがないのでわかんないんですけど、皆さんがこの教会に来てイエス・キリストという存在に触れる前に、どんなイメージをこのイエスに対して抱いていたのか。まあ、いくつかの教えがですね、有名だと思うんですね。あなたの右の方を打たれたら左の方も向けなさい。こんなことを教えるイエス。あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさい。このようなことを教えるイエス。なんという高尚な基準を持った道徳的な人物であるのか。まあ、そのような認識をこのイエスという2000年前に生きた人物に対して抱く人はいるかもしれません。でも、それがイエス・キリストにたどり着いた、あるいは聖書が語る救いにたどり着いたということには全くならないということを私たちは知っています。この一節の、三章の一節のパウロの言葉、それは、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、このように語るんです。十字架につけられたイエス・キリストが、乳話で人格者であって、人徳者であったイエス・キリストがあなた方の目の前に示されたとはパウロは言わなかったんです。あの敵を愛し許したイエス・キリストが、ということでもなく、道徳の最高の基準を持っていた教師であるイエス・キリストが、ユダヤ教の教師であるイエス・キリストが、とも言わなかったんです。パウロは、十字架につけられたイエス・キリストが、と語ったんです。2000年前のガラテヤの教会の人々が、パウロを通して語られた福音を聞いて、そしてたどり着いた救い。あるいはこの現代社会においても、この街道に集うクリスチャンと呼ばれる私たち、一人一人がたどり着いた救いということを考えてみたいと思うんです。パウロはガラテヤ人に問いかけるんです。あなた方が御霊を受けたのは、救いを得たのは、救いに導かれたのは、律法、この教えの一つ一つを徹底的に守ったからなのか。現代の私たち、皆さんにも当てはめてみたいと思うんです。イエス・キリストによる救いを知ったのは、イエス・キリストによる救いを得たのは、聖書の教えを守れるようになったからなのか。このイエス・キリストが教える教えの一つ一つを徹底的に守るようになったからなのか。もしそうだとするならば、よっぽどわかりやすいと思うんですね。私たちも70ページ以上のこの教えを抜き出して、そして、 それら一つ一つに取り組んでいって、ああ、すべて守れるようになったから私はようやく救いに導かれましたと言えるようならば、わかりやすいと思うんです。まあ、できるかどうかということは別として、わかりやすいと思うんですね。聖書を何度読んだら救われる。まあ、先週、霊会の中で、まがたみかさんの証の中で、以前別のですね、異端の宗教に行っていたときに、そこで入信するためには、聖書を何回最低限何回は読まなくちゃいけないという教えがあった。そんなことが語られていましたけれども、聖書を何回読んだら何回目が終わったときに救われるということであるならばわかりやすい。あるいは礼拝に1年間 95% 以上出席することができるようになったらば、あなたも救いの資格を手に入れることができますよというのであればわかりやすい。収入の10分の1を献金することができるようになったら、善行を一つ一つ数えていって100積み上げたら、また一段救いに近づくことができました。クリスチャンが祈るようにその言葉を十分に理解して巧みに操ることができるようになって祈ることができるようになったならば、あなたはもう最後の救いに向けての第三コーナーを回ったところですね、というようならばわかりやすい。でもすでに信仰を与えられている皆さん一人一人が誰もそんなことを経験はしてこなかったはずです。自分の救いということを考えるときに、何かこれができるようになったから救われたという人はいないはずです。そう、救いは律法を行うことによってではなく、信仰を持って聞くことによってもたらされるものなんです。信仰を持って聞くということ、信仰を持って受け入れるということ、何をか。パウロが強調する通り、十字架につけられたイエス・キリストを受け入れること。さらに言うならば、イエス・キリストが十字架につけられたのは、先ほど私たちが今月の賛美で歌ったように、告白をしたように、私のためであった。私の身代わりであった。私の罪をあがなうためであった。このことを信じた。その時に私たちは救われた。ガラテヤ人も同じだったんです。ガラテヤ人も同じだったんです。イエス・キリストの十字架につけられたイエス・キリストを知った時に、目の前に示されて、それを受け入れた時に、ガラテヤ人たちにも救いがもたらされた。そしてそこに教会が誕生した。しかしこの時パウロは嘆くんです。信仰によって救われたはずのあなた方がなぜ律法の教えを守らなければ救いは完成されないなどという教えに流されていくのか。信仰を与えるという御霊による働きで始まったはずのあなた方の信仰生活がなぜ律法を行うという自分の努力によって自己救済もうこの肉の力によって完成されるというようなことがあり得るんだろうか。結局は自分の努力によって自分を救おうとすること、自力救済の道になぜあなた方は戻っていくのか。ガラテヤ人だけではありません。私たちの信仰生活でも起こり得ること、いや絶えず起こることです。感謝で始まったはずの信仰生活がいつの間にか罪悪感や他人との比較で覚える劣等感や優越感、絶えざる不安に支配されていく、がんじがらめにされていく、このようなことが起こりうるんです。こんなんじゃダメだ、自分は神に見限られているのではないかという不安、この不安が絶えず心の内にある。あるいは神様のご支配がすべてに及んでいる。このことに対する疑いが絶えず心の内にある。まあ、そのようなことが起こり得るんです。ああ、愚かなガラテヤ人。ああ、愚かな
盛岡聖書バプテスト教会、誇るんです。
6節以降に、パウロは突然、旧約聖書に登場する、創世記に登場する、アブラハム、この人の名前を持ち出して、議論を展開していきます。今日の2番目の点は、アブラハムの福音ということなんですけれども、まあ、この箇所からは、この6節以降からは、当時パウロに向けられていたであろう批判というものを知ることができます。パウロは聖書をないがしろにしている。あのパウロは聖書をないがしろにしている。ユダヤ人に主が与えられた聖書の教えをパウロは踏みにじっている。このような批判に対してパウロはあえてその論的である律法主義者たち、割礼主義者たちも熟読して精通していたであろう創世記を例にとって語り始めるんです。この6節以降は。違う。私は聖書をないがしろになどしていない。ないがしろにするどころか、むしろ聖書にこそ従っている。信仰による救いという教えは、聖書に一貫して与えられた。聖書を通して一貫して与えられている。パウロはこのことをアブラハムの例を挙げて語るんです。アブラハムという人物、ユダヤ人の父と呼ばれる人物、あるいはアラビア人にとっても父と呼ばれる人物、そして信仰の父と呼ばれる聖書の中の偉人中の偉人、まあ、偉人と言っていいでしょうか。ユダヤ人の歴史はこのアブラハムに遡っていきます。このアブラハムの子孫こそがユダヤ人あるいはアラビア人と言われています。8節にこのような表現があります。8節では8節もご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人への手紙の3章の8節、はい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。一番最後の部分、前もって福音を告げた。この部分面白いなと思ったんです。私は新約聖書で福音という言葉を目にします。耳にします。イエス・キリストの福音。しかしここでパウロは、アブラハムに告げられていた福音ということを表現を用いるんです。アブラハムに福音が告げられていた。ではその福音とは一体何か。あなたによってすべての国民が祝福される。さらには、あなたの子孫によってすべての国民が祝福される。救いがアブラハムの子孫によってすべての国民に、あらゆる民族にもたらされるという福音。創世記を開いてみたいと思うんです。ここまでアブラハムが登場していますので、今日は創世記も開いてみたいと思います。創世記の12章。開いてみましょう。創世記の12章の、神様、主からのアブラハムに対する最初の語りかけが記されているのが、12章の1節から3節までです。では12章の1節から3節まで、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。少し長いですけれども、ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。創世記の12章の1節から、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は あなたによって祝福される。はい、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。さらに15章を開いてみたいと思います。15章の1節から6節までの箇所。アブラハムは、あの言葉が与えられた当時75歳であったと記されていましたけれども、実際には後取りが生まれないんです。そのことに対して、アブラハムは、まだこの時点でアブラムという名前ですけれども、アブラムは不安を募らせるんです。そんなアブラムに対して、4節から6節まで、このような言葉が望みます。お読みします。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。続く6節です。彼は、主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。神様の約束を信じた。このアブラムの信仰を義と認められた。その信仰を祝福した。神様の約束と契約が語られ、アブラムがそれを信じるということが、この後の箇所においても繰り返されていくんです。まだこの時点ではモーセを通して与えられる律法もない時代です。しかし神様は、このアブラハムの行いをではなく、神様に対して向けられた信頼。やがてアブラハムの子孫、つまりはイエス・キリストを通して全ての民族に神様の祝福、救いがもたらされるという、この約束、福音、に対する信仰、信頼を良しとされた、義と認められたというんです。ガラテヤ人への手紙に戻りたいと思います。3章の9節をご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人の手紙に戻りまして、3章の9節です。はい。そういうわけで、信仰による人々が、信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。ここで、パウロははっきりと、アブラハムの信仰を良しとされた、義とされた主、神様。この例を出しながら、意識しながら、アブラハムと同じように、信仰の人、アブラハムと共に信仰による人々こそが祝福を受ける。救いを受け取るんだと、そのようにはっきりと述べるんです。信仰による人々とは一体誰のことか。イエス・キリストを信じるユダヤ人だけではなくて、イエス・キリストを信じるすべての民族に対して、シンガポール人にも、アメリカ人にも、ネパール人にも、日本人にも、ドイツ人にも、イギリス人にも。では、神から受ける祝福とは一体何かということを続けて考えてみたいと思うんです。今日の3番目の点は、祝福を受ける人ということです。祝福という言葉が使われていますけれども、この祝福ということに関して考えるにあたり、有益なこと、有効なこと、それは、この反対が一体何であるか、ということを知ることです。祝福の反対は一体何か、今日の箇所に後半部分に繰り返し記されていました。それは、呪いということです。呪い。まあ、呪いなんていう言葉を聞くとですね、ドキッとします。何か驚々しい言葉のようにも思います。 10節でパウロは申命記の御言葉を挙げながらこのように語るんです。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。先ほどの聖書男、一人のジャーナリストは、次第にですね、一年間この取り組みを続けていく中で、彼の中に焦りが生じてくるんですね。焦りが生じてくるんです。どんな焦りかというと、とても一年という期間では、この70数ページにわたる全ての教えを守ることなんて到底できないという焦りなんです。多すぎる。まあ、彼が覚えたのは、時間的な制限による焦りでした。で、彼はですね、1ヶ月延長したいと、自分の家族、特に奥さんに願い出たところ、許されずに2週間だけ延長してこのプロジェクトを終えるんですね。独身じゃないんですよ。家族がいる中で、しかもこの1年間の間に子供まで、双子の子供まで生まれるというですね、そのような状況下、彼は、このプロジェクトを進めたんですけれども、彼はですね、焦るんです。まだ自分が守れていない教えがある、一年じゃ足りない。でも彼の場合は時間的な制限による焦りです。でもパウロの時代の律法主義に生きる人々にとっては、自分が守っていない、守れていない教えがあるということは、単なる時間的な制限による焦りなんていうことではなくて、それは自分の身を滅ぼしてしまうような恐ろしいことだったんです。彼らは絶えず恐れていました。自分が守れていない教えがある。そして彼らは絶えず裁いていたんです。自分はこの教えを守ることができた。できている。しかしそのことを感謝するよりも何よりも浮かぶ感情は、同じこの教えを守ることができていない人々に対する苛立ちと怒りだったんです。これ私たちも経験することですね。本当にこう、自分自身がですね、聖書を読み、祈り、神様に満たされていると思うときに、そのことに対して単純に感謝を捧げていくだけではなくて、私たちの目がふと、耳がふと、傍らにいる人に向くときに、自分と同じようにはできていない、その人に対する裁きの感情が、苛立ちの感情が浮かんでくる。イエス様の時代の律法学者たちは徹底的にイエス様が何か守ることができていない教えがあるのではと、荒探しをしようとしてイエス様のもとにやってきました。絶えず彼らが自分たちの間でもしていたということなんです。律法主義が人々にもたらすのは、恐ろしいまでの成果主義です。自分はこれだけの努力をした。だから必ず報われる。自分は他人よりも努力をした。だから他人よりも良い結果を手にすることができる。これは巧妙に、たくさんの宗教の中に取り入れられます。どれだけ伝道すれば、あなたには確かな報いが与えられ、保証される。これだけ伝道すれば、これだけ献金をすれば、お布施をすれば、あなたには確かな報酬が保証されている、報われる。自分は他人よりも努力した、だから他人よりも良い結果を手にすることができる。私たちの社会にも通ずることだと思うんです。学校で、職場で、絶えず周囲との比較によって価値を測られる、そんな社会に私たちは生き続けているんです。どうでしょうか、皆さん。もし私がこうやって前から見渡していて、皆さんの聞く態度のベスト10、皆さんがこう集まっていて、そのうちの聞く態度がいい人の1割が、今週は特に祝福を受けます、私はその人たちのために祝祷します、というような、そんな教えになっていったらば、皆さん周りを見渡しながら、あの人よりは自分は背筋が伸びている、そんなですね、こう比べ比較の中にすぐに陥ってしまうのではないかと思うんです。でもこれは常日頃行われ続けていることですよね。そしてそれは家庭の中でも、ともすれば兄弟間、姉妹間で、親はどうしても、ともすれば比べてしまう、 他の家の子供とも比べてしまう。なぜあの家の子供にできて、自分の子供にはできないのか。あるいはですね、子供同士で比べるだけでは飽き足らずに、自分自身の子供時代と比べ始めるんです。自分が子供の頃にはもっとこうできていた。まあ、そこにあるのは理想化された子供時代の自分ですので、非常にですね、基準が高くなってしまうんですけれども、自分自身と子供を比べ始める。あるいは、自分が考える理想の自分の子供との比較を始めてしまう。私が考える理想の子供とはほど遠い。あるいは自分に対する絶えざる焦りが生じます。自分はもっとできるはず。こんなんじゃ人に認めてもらえない。神様に受け入れてもらえない。先日、奉仕に向かいました KGK の全国集会で、家族というテーマで講演をしてくださった先生が発せられた一言が非常に強く印象に残っています。その言葉は、比較は人を殺します。という言葉だったんです。比較は人を殺します。私たちは絶えず比較をしながら生きている。数値化をするのが大好きな社会です。教会も同じです。信頼者の数を一生懸命数えて去年と比べてみる。礼拝人数を比べてみて右上がりか、あるいは右下がりか。そこで一喜一憂する。受選者の数を並べ上げてみる。年間予算と決算落ち込んだり、大変だと騒いでみたり。比較の中で劣等感を抱いたり、優越感を抱いたり。律法を守ることによって救われるというのであるならば、誰一人完全な義なる正しい神様の前で、あなたは完全に律法を守ることができた合格などと言ってもらうことは絶対にできない。周りの人と比べて自分はあの人よりはマシだということはできるかもしれない。でもこの神様の前に自分の正しさを主張することなど絶対にできない。一人だけできる方がいるんです。それが神の御子であるイエス・キリストです。唯一完全な形で神からの祝福を受けることができるはずだったイエス・キリスト。しかしそのキリストがこの地上の生涯で辿った道が13節に記されています。13節をご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の3章の13節、はい、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。イエス・キリストは呪われたものとして十字架につけられたんです。おかしいことなんです。誰よりも神様からの祝福を絶えず絶えず覚えながら、続けることができる唯一の方、それがイエス・キリストであったのに、イエス・キリストは呪われたものとして十字架につけられたんです。ただ十字架につけられて痛くてその痛みに苦しんだということだけではないんです。いつも受け続けていたはずの父なる神様からの祝福が断ち切られて、人を縛りつけていた罪によるすべての呪いと裁きがその身に降りかかるという絶望をイエス様は十字架上で経験されたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。教えなのか、律法を守ることによってなのか、それとも信仰を持って聞いたからなのか、考え続けてきました。私たちはこの聖書の教えを落ち度なく完璧に守ることができたから、あるいは何パーセント以上守ることができるようになったから救いを得たなどというのでは決してありません。私たちは目の前に差し出された信仰による救いを受け取るもの、
受け取ったものとされています。神の祝福など全く知らない状態、絶えず比較の中に苦しみを覚え続ける、気づかぬうちに、つまりは裁きと呪いの中に、最後は神の怒りの裁きを受けなくてはならない、その呪いの中に生きていたはずの私たちが救いを知ることができるのは、十字架につけられた、十字架につけられたイエス・キリストが目の前にはっきりと示されたからなんです。今月の賛美で歌った通り、呪いと罪はすべてキリストと共に十字架につけられた。イエス・キリストの傷のうちに見るのは私たちの名前なんです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この十字架から尽きることのない神の憐れみと愛とが、私たちの前に流れ続け、溢れ出し続け、そして私たちへとまっすぐにその神様の愛が届けられようとしています。私たちに命と自由をもたらした十字架につけられたイエス・キリストを絶えず見上げる歩み、感謝と喜びに満たされて、すべてが神様のご支配の中にあることを信じるがゆえの平安をいただきながら、私たちに与えられた今週の歩みを、今週の歩みへと踏み出してまいりましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの救いの奥義、信仰による救いということ。もし私たちが、すべて私たちの行いによって、神様の前に問われるならば、救いをいただくことができるものなど誰もいません。しかしあなたは、愛と憐れみのうちに、私たちのすべての罪と、愚かさと、その罪ゆえの呪いを、すべて背負って十字架に疲れたイエス・キリストを私たちの前に示してくださいました。あの荒野において聖堂の蛇を掲げられた聖堂の蛇を仰ぎ見た人々が生きたように、私たちもこの十字架を仰ぎ見ることによって命が与えられ、生きたものとされます。神様、私たちに与えられたこの救いの恵み、決してその救いの恵みから逸れてしまい、後戻りしてしまい、私たちが行いによって自分の救いを図ることがないように、絶えず不安やあるいは心配や恐れの中に囚われることがないように、主よ、どうか私たちの信仰をあなたが守り導いてください。掲げられたこの十字架を絶えず見上げながら歩むものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。